サタデーネイチャーシャングリラ緑の仲間、このコーナーはあいおい日生童話損保の協賛でお送りします。
あいおい日生童話損保は地球に優しい安全運転事故ゼロを目指します。あいおい日生童話損保はエコ安全ドライブ運動を通し温暖化防止に努めていきます。
今朝の緑の仲間は静岡市葵区にあります朝畑遊水地を舞台に活動をしていらっしゃる皆さんの中からベーテル朝畑部会長の竹下博美さんです。おはようございます。
おはようございます。お願いします。
竹下さん、竹下さんたちのベーテル朝畑部会と呼ぶだけあってたくさんの大勢の仲間がいる中の一つってことですよね。グループとしてね。
はい、そうです。4つの部会があります。
これは朝畑遊水地保全活用推進協議会というね大きな括りがありまして、その中にどんな方たちいらっしゃるんですか。今ちょっと資料めくってくれてますけど
ベーテル部会の話だけですか。ベーテル部会は、はい、公務員 の卒業した人とかですね、あとは学校の先生辞めた人とかですね、まあ OB が多いですね。現役の人はなかなか活動しにくいんですけれども、一応まだですかね、会社にまだ勤めてる人も来てくれてるもんですから、いつでもやれるっていう状態じゃないもんですから、主に1週間に一遍木曜日にですね活動していることが多いですね。ただずっと来てる 人もいるし、もう何も縛りはないです、
入れ替わりがあったりとか、1回だけ2回だけっていう人もいたりとか、
自分の行きたい時に行って、自分の作業をですね好きなだけやればいいしっていうことで、緑の中でですねとっても命の選択になるんですね
朝畑遊水地というところ自体がね本来は たくさんの水が出た時に、その増水を少し避ける手伝いになるということもあるわけですよね。
そうですね。それで今私たちがやってるところはちょっと水が浸かりにくいところなんですけれども、うん、まださらに洪水になりにくくするためにさらにもっと掘っていこうっていうね、うん、話があるらしいです。
もっと貯められるようにしようと、
もっと貯められるようにですね、うんうん、地盤をもっと掘り下げるかっていう話も今あるやに聞いているんですけれどもね、うん、私たちが展開しているところはしょっちゅう水がついちゃ困るもんですから、うん、あまり水が浸からないところを選んで農園を作ってますね。
はい、農業もやってらっしゃるというね。
農業じゃなくて農です。
そうか。
なりわいにしない。
業ではない。
そうですね。
農作業をやってる。
農作業ですね。農園、農園に。
はい、これ福祉農園だったりするということですね。
そうですね。うん、
だいたいそのベーテルっていう名前がその気持ちを込めて付けられた名前というふうに前から紹介してるんですけど、どういう目標でやってるか改めてご紹介いただけますか。
はい。ドイツにあるですね、うん、福祉都市があるんですね。全部で1万人から2万人ぐらいの人口を抱えてるんですけども、うん、ほとんどがですねその医療関係者だったり障害者だったりということで福祉都市を形成してるんですね、うん、そこのに転換病院が大きなですね、世界的に転換病院大きなのがあって、うん、それは静岡にあるこの浅畑にある転換病院と連携してですねいろんな研究されています。
あ、連携もしてるんですね。
お互いに行ったり来たりしてですね研究成果をですねお互いにですかね利用したりしてるようです、うん、ですから向こうにも静岡の方からのいろんな材料を持っててですね、うん、日本庭園なんかこしらえてるようですよね。
そうなんだ、はい、いやそれは静岡市民にもうちょっと教えてもらいたいですね。
美智子妃殿下が当時ですね、当時の妃殿下なんかは行くと必ず寄るそうです、はい、そこにね、
じゃあそこと、まあ、状況的に同じような、
うん、そうですね、
様子であると。静岡市の浅畑遊水地の近くに今国立、転換神経医療センターありますけれども、はい、まあ、病床数などで言ったらなかなか、うん、日本でも一番、ね、2番という有数の病院 で、
はい、
でこれを中心にじゃあどんな人も一緒に生きていく、今インクルーシブなんて言ってますけど、
うん、まさにその通りですね、うん、誰も排除しないっていうね、うん、ことですね。だから障害のある人もない人もですね同じようにここ に来て農をやる、うん、農園を作りたいなっていうふうにですね、うん、思ってます。ですから農園を作りたいっていう意味じゃなくって、
うんうん、
障害者とともにっていうことのですね、うん、キーワードとして農が入ったり、うん、園芸が入ったりですね、
うん、園芸っていうことはお花もあったりとか、
そうですね、
うん、
だから主に作業とすると田んぼなんかやってるとですね、うん、勢いそちらの方に体力奪われてしまうんですけれども本当
農作業としてね、
うん、やりたいことはそちら の福祉をやりたいんですね。だから皆さん誰でも来てくださいっていうことで最近ではまた後ほど話しさせてもらうんですけども引きこもりのね、引きこもりの人なんかもですね、うん、
不登校とか非登校とか、はい、
自由にねここ解放されてますから、うん、いつ来てやっててもいいんですから、もし手伝いがあるならば私たちいつでも、うん、来ますから、うん、声かけてくださいっていう話をしているんですけどね、
まあ、ネットにもね浅畑遊水地などというキーワードで検索していただくとその推進協議会保全活用推進協議会のサイトが出てきますのでそこで連絡先また見ていただければね分かりやすいかと思いますけど、はい、今も現在もその施設であるとかあるいは、周辺の学校であるとかそういうところから大勢来てるんでしょ。
そうですね、主にはやっぱり中央支援特別支援学校とかですね、うん、北支援特別支援学校とかですね周りの子ども園の人 とかですね、うん、あとは障害者を抱えている施設の人たちがそれぞれ自分の好きなようなですね、うん、規模で作物も自分で決めて畑を作っているということ
で、うん、自分で決めるんですか、何作るか。
自分で決めてですね、そうです。で、ですかね、耕運機なんかをですね持ってない人が多いもんですから、うん、そういうのも貸し与えたり、うん、それとも私たちが耕すぐらいまではやってですね、うんうん、石取りまでやってとかね、うん、さあどうぞぐらいのところまではやります。あとの草取りはお願いしますねっていう、ね、感じですね、
は
い、
毎年お米はねなかなか素晴らしいお米が。
そうなんです。それでですね、今日の悩み事を皆さんに言っても、はい、言いたいなと思ってるのは、まあこれが有機農業でやってるもんです。農業じゃないですね、有機農でやってます。農法です、はい、で4年前から比べるとですね、毎年100キロずつ減産してるんですね。
減るの、うん、
要するに知力が落ちてるっていうことですね。
地の力、
はいはい、でもそれ4年前に360キロ取れたんですね、うん、ほぼ一旦分あるんですけど、それがその次の年は250キロに落ちて、うん、で、2年前は170キロに落ちて、今年は120キロになってしまってですね、なぜかというですね、うん、まあ有機でやってきたことは確かなんですけども、はい、うん、大体そもそも有機の人たちの話聞くと170か150ぐらい取れば御の字だよなんてね、
あ
言うんですよ。
本来は
江戸時代もそんなもんだったと、
うん、
だからそれでいいんだ。それでもそれをやるとですね、どうもこちらのですかね、苦労に見合ってないなっていうのですね、皆さんにあげたい、差し上げたいもんですからね、子ども園とかね、うん、支援学校なんかにお米今まで20キロもねあげたりしてたんで、それがあげられなくて5キロぐらいしかやれなくなってしまって寂しいですね、うんうん、なぜかと思ったらですね、どうも緑肥で連芸でやってるんですけども、
はいはい、
緑肥という考えだもんですから、
あ要するに蓮芽を植えてそれをすき込んで肥料にするという方法ですね。
花も綺麗だし、子供たちがですねあそこで蓮芽の首飾りを作るんですけど、でそれを緑のまますき込んじゃうと、うん、それむしろね良くないんだそうですよ、中で腐ってしまう、
うん、
だから乾かしてからすき込まなきゃダメだとかね、
うんうん、
言うんですよね。それのまあそういったもうこっちは素人だもんだから、うん、間違いだらけで、ただ勇気やりたいなんてね、
うんうん、
かっこつけてるだけで絶対ずんずん100キロずつ減ってっちゃったっていうのでね、だから何もしなくても120ぐらいはできるもんだなっていうね、
うん、
大したもんだなっていう、地面の力っていう、土壌の力はね、うん、と思います。変なことしなければ、人工の、肥料なんかすると土が衰えていくんですけどもね、うん、虫がいなくなるっていうですかね、うん、そういったことで土の微生物が生きてるわけです、
うんうん、
ただ稲の方に栄養がいかないだけで土は生きている状況ですね、はい、
現在ね。
そうですね、だから今後はですね、うん、雑草をですね取りきれなくっていたんですけれども、うん、でも雑草を取れるように稲の間隔を広くしたりですね、
うん、
あとは肥料をとして人工肥料は使えないものですから、ぬかとかですねを使ったぼかしっていうのを使ってです、うん、それをまいてやるかっていうことでですね、だからもう徹底して草を取るという取れるようなスケール感覚でなんですかね、
うん、
稲と稲との間をですね開けていくっていうのはねことがいいんじゃないかと、今年はそれやっていこうかと思ってるんですけどね。
チャレンジですね。
だから緑肥の勘違いのがあって、うん、でこれを教えてくれる人がまた来て、
うん、
なのでだんだんだんだんこれから良くなっていくなと思うんですけどね、もうチャレンジです、
本当ですね、
やることすべてね。
ということはあれですね、その一緒に雑草を取ってくれる楽しんでくれる人募集ですね
雑草はそれがね、
うん、
雑草そうですけど、雑草がですね今までかつては8種類ぐらいいたんですよ、
はあ、
それが去年の分今年から去年ですね、去年の夏なんかね最盛期は35種類、う
ん、そんなに。
だからね生物多様性っていうことを言うと、うん、もう素晴らしい成果なんですねだから田んぼの 稲が栄養を取られる取る分をその雑草35種類がですね取ってしまったということで毎年生えてる草が違うなと思ってるんですけども ね、小池さんに調べてもらったら、
はい、これお仲間ですね、はい、
お仲間に専門のお仲間に調べたら、うん、35種類に増えてますって言うから小池さんは喜んでるんですけどね生物学者は喜んでるんですよ、
はい、
でそもそものこの浅畑遊水地の保全っていうことですからね、保全っていうのはそういった
いろいろ
生えてることっていうことですからねそれだと、うん、あなかなかこっちもそれもこれもそうね生かして、うん、そっちもいいこっちもいいっていうのですね、うんうん、ことにお互いにしていきたい。
そうですね、両方の歩み寄りですね、うん、まあ本当にそのいつもね竹下さんたちが作ってらっしゃるお米っていうのが力強くて美味しいので、これはね素人の域をもう超えてるんじゃないかと思うんですけど、今日もう一つ野菜も持ってきていただいて、と言ってもちょうど手のひらに乗るくらいで、なのに 青いなんて言うんでしょうかね、
青大根、
大根、
緑の大根、
聞くまで大根と誰も思わないみたいなね本当に緑の物体ですよ、ウリみたい ね、
そうね、
でも時期が今じゃないからな、なんだろうなって思うと青大根、うん、これも作ったんですか、
う
ん、
そうです、それは畑ですからね、うんうん、畑はやっぱりね若干の人工肥料がいるんですよね、無農薬ですけどね当然、
うんうん、
だから葉っぱものなんか作るともう虫がものすごいですからね、
はい、
それは無農薬の証拠だっていう、ね、ことで、で肥料だけはさっきのぼかしの他にですね、うん、若干の人工肥料も使ってはいますけどね、
うん、はい、
ただその完全にそれが土の中で分解できるような量で
なるほど
するということでですね、うん、そうしないと川巴川に雨が降って流れて、うん、そのですね、栄養価になっていっちゃうんですよね、うん、それが海に行ってっていうことになりますからね、
うん、
その我々が貯めているその土の中で、悪い栄養のやつがですね、うん、どっさり川に流れていくってことはしちゃ元も子もないわけですから、
そっかそっか、それは海のために良くない、川のためにも良くない、
川に良くないし、
あ上流の責任ですね、
水貯めるだけじゃなくてやっぱりそういった意味の生物の多様性の保全もしながらっていうことですよね、うん、
はあ、
でその中でその人工肥料なんかをですね、うん、使いすぎてしまうとその分が植物が吸収しない分余分な肥料が流れ出すというようなことがしないようにっていう、う
ん、へえ、ね、じゃあこれ来年度はその域でいくわけですね
これからもですね、今までもそういうことでやってきたんですけれどもね、うん、だから特に田んぼなんかはこれからもはもうこれからも、うん、人工肥料は一切使いませんけどね、田んぼについてはね、うん、田んぼは特に水流れますからね、
そうですね、
排水として、
はい、
畑は地面に吸い込んじゃいますけど、
うん、
田んぼはそういうことにいかないものですから、田んぼは完全に人工肥料使わないっていうことでやります
ということだそうですので、ちょっと一緒にやってみたいとか、あるいは逆に知ってるからちょっと教えてあげるよっていう人も、全然知らないけど自分がやりたいからここでチャレンジしてみたいなっていう人も、どんな人でもいいってことですよね、
誰でも来てほしいんですけどね、
あと土触りたいとか、
そうなんです
空気いいところで深呼吸したいとか、
なかなかね宣伝するの大変なんですよねだからどこいろんなところにねやっぱりね出会いが大事なんですね、
うん、
直に出会ってやっぱりチラシとかじゃダメで、
うん、
で役所に頼んでもダメで、
うん、
やっぱ役所はそんなことまでやってる暇ないし、うん、っていうことですよね。だから町づくりを、福祉の町づくりをするためにはやっぱり NPO 的な力で地元が自分のところをよくしようっていう気持ちがね、うん、ないとダメなんだろうなと思ってますね、
う
ん、
でこうやって普段活用することによって水害からも、うん、まあ、ある程度、うん、これは大きな災害にならないような力添えができるってことになってきますよね。
それを大前提なんですね、うん、まずね、
うん、
洪水対策がまず一番ですから、うん、2番目が生物多様性ということで、うん、生きている自然を豊かにしていくっていうのですね、うん、ただ森になってしまっては水がたまらないし困るしということで、うん、そう大きな森にはさせて植物繊維、
うん、
足よしのところからブッシュになってしまって、はい、それから森になってしまうなんてことにならないようにですね、
うん、
このある程度ところどころにこの農地というのか、そういった農園的なものを、うん、加えていけばですね散らばしていけばそんなに大きなですね、
うん、
やぶにはなんないかなと思ってるんですけどもね、
う
ん、
まあ、私たちの手で未来の場所そして未来の生き方っていうのが作っていけてそれでいて、美味しいものも手に入るというねことができるということですからぜひまたお仲間に入っていただきたいと思います。今朝もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝畑遊水地を舞台に活躍してくれていますベーテル朝畑部会長の竹下ひろみさんでした。